マタイによる福音書第26章で、ここからいわゆる受難復活物語と呼ばれる福音書の最後の部分が始まります。でその最初のところに2日後は杉越祭であるという言葉がありました。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、2日後は杉越祭である。人の子は十字架につけられるために引き渡される。でこの2日後というのは我々の常識から言うと明後日ということになりそうですが、ここではそうではないんで、今日も含めて足掛け2日、明日は杉越祭であるっていうんです。その明日からの祭りの中で、まさに明日、人の子つまり私イエスは十字架につけられるため引き渡される。それはもう明日のことだよと、そう言われるのであります。でその最後の時を主イエスはベタニアというエルサレム近郊の小さな村の重い皮膚病の人シモンの家で過ごされたといいます。主イエスはおそらくそれなりの思いを込めて最後の時はこの家で過ごそうと、そうお決めになったに違いないと思います。でここに重い皮膚病という言葉がありますが、昔はこれは雷病と訳されました。皆さんのお持ちの聖書の中にはそう印刷されているものもあるかもしれません。でけれども医学的に言ってどうも聖書に出てくるこの病気は雷病と我々が読んでいる病気とは違うようだということがはっきりしたために、こういう翻訳の変更が行われることになりました。で聖書を読んでいてすぐに気づくことは、この病気の一番の問題はしかし肉体的に医学的にどうこうというようなことよりも、大変厳しい差別を生むものであったということです。重い皮膚病の人シモンの家、誰も寄りつかないような家であったに違いありません。人によってはこのシモンというのは実は主イエスによってもう癒されていたんだ、だからこのように主イエスをもてなすことができていたんだと、そう解釈する人もおりますが、そこまで読み込むことができるかどうか。それにしたってあんまり人の寄りつくような家でなかったことは確かであります。明日には主イエスは捕らえられ裁かれる、そして明後日には十字架につけられ殺される。で主はもちろんこれから起こるすべてのことをすべてご存知であったに違いないのです。それに先立って主は最後に宿るべきご自分の場所をここだとお定めになりました。誰もが羨むような豪邸を思い浮かべる人はいないと思います。そしてそこに決して大勢の群衆が集まっていたわけでもありません。主イエスと12人の弟子たちとシモンとその家族と、もしかしたら友人もいたでしょうか。しかも弟子たちは明日はイエス様が十字架につけられるのだ、そのために引き渡されるのだと聞かされておりますから、その食卓というのは誠に静かな、どこか緊張感のみなぎる食事の席で、けれどもその静けさの中で 世界の歴史の最後まで記憶されるべき出来事が起こりました。7節、一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。で、それは主イエスの葬りの準備であったと主ご自身が説明しておられます。今私は自分のお葬式の準備をしてもらったんだ、ありがとう。そして言われました。13節、はっきり言っておく、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。最大級の賛辞をもってこの女のしたことを称賛なさいました。そして事実この出来事は今に至るまで私どもが一度読んだら忘れることができない出来事として記憶されるようになりました。何といってもここで私どもの心を打つことは、この出来事について主イエスがどんなに喜んでおられるかということだと思います。主イエスは福音書の中でいろんな人と出会ってくださり、そこでいろんな出来事が起こりましたけれども、おそらくこの女ほどに主イエスを喜ばせた人は一人もいなかったし、これほどまでに主イエスに褒めていただいた人も一人もいなかっただろうと思うのです。このベタニアの村における静かな出来事を挟み込むように、マタイによる福音書はこれとほとんど同時進行で行われていたことを伝えます。それはイエスを殺す計画です。これもまた静かにひっそりと進められたことでした。3節以下にこう書いてあります。その頃祭司長たちや民の長老たちはカイアファという大祭司の屋敷に集まり、計略を用いてイエスを捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは民衆の中に騒ぎが起こるといけないから祭りの間はやめておこうと言っていた。で、14節以下に記されることも、今日読んだその後の14節以下に記されることもまた主イエスを殺す計画の続きです。主の弟子の一人イスカリオテのユダが銀貨30枚でイエスを引き渡す約束をしたというのです。主イエスを殺す計画は静かに着実に進められている。主イエスはその人々の殺意をすべてご存知の上で、しかもそれはすべて神の御旨によることだということをよく承知なさった上で、ここでは一人の女性のしたことを心から喜んでおられるのです。このベタニアでの油注ぎの出来事は大変不思議な印象を残すものですけれども、これを主イエスがどんなに喜んでおられるか、この一人の女性がしてくれたことにどんなに慰められておられるか、その不思議さに気づいていなければならないと思うのです。考えてみれば本当に不思議なことです。こんな名もなき一人の女に慰められなければならない神とは一体何者なんでしょうか。けれどもまさにそういうところに主の恵みというものは見えてくるものだと思うのです。今日からしばらく、おそらく何ヶ月間か、 私がここに立つときは、このマタイによる福音書が伝える受難物語、主イエスの十字架に至る歩みを一緒に聞いていくことになります。でなぜ主イエスは十字架につけられたのか、これは私が何年牧師をしていても一番難しいと思うことです。しばらく前に中村信太牧師が説教をしてくださいましたが、コリントの信徒への手紙1第2章にこういう言葉があります。私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。私がここに立ってお話をすることもこれ以外ではないんで、イエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も語るまいと心に決めているはずですけれども、それが一番難しい。どうしてこの方は十字架につけられなければならなかったんでしょうか。いや、考えてみればそんなに難しい話じゃないんです。福音書を読めばちゃんと書いてある。その当時のほとんどの人がこのイエスというお方の死を願ったからです。その願いを助けるように弟子の一人のイスカリオテのユダが主イエスを裏切ったからです。そして他の弟子たちもまたこのお方に最後までついていこうとは誰も思わなかったからです。そしてここが大事なところだと思うのですが、主イエスはそのような人々の思いに囲まれて殺意や裏切りを心に感じながら、けれども自分は神の子だからそんなこと痛くも痒くもないと、そういうお方ではなかったのであります。何か孤高の聖者のようにご自分を取り巻く愚かな人々の姿を見てそれを見下したり、誰が何をしようと自分には関係ない、我が道を行くだけだなどと妙な我を張るようなことは主イエスは一度もお考えになったことはないのです。むしろこの方は人々の悪意を誰よりも敏感な心で感じ取られながら、そのことを一人の生身の人間として本当に苦しまれたのであります。だからこそ最後の最後まで、あのゲツセマネと呼ばれる園においても、お父さん、お願いですから勘弁してくださいと、まるで泣き言を言っているかのような祈りをなさったのであります。それは決して主の弱さを意味することではないと思います。徹底的に1ミリもぶれることなく父なる神の御旨に沿いたいと願いながら、けれどもそこで主イエスは生身の人間としての苦しみから逃れ得たわけではなかったのであります。そのような主が、私は明日十字架につけられるために引き渡されるのだ、そうおっしゃりながら、この弟子も私を裏切るだろう、この弟子も私を知らないと言うだろうと、そのことを苦しいほどの思いで感じ取られながら、けれどもだからこそこのお方は一人の女から一途な愛の印を受けたときに、これを心からお喜びになったのであります。このお方は本当は神ご自身であられるのに、それにもかかわらずこのような一人の 名もなき女によって慰められなければならない、それほどに小さく深くかがみ込んでくださったのであります。で、考えてみますと、その意味では私どもも主の苦しみがよくわかるんです。憎まれたり誤解されたり、あんなやついなければいいのにと、そういう人の視線を感じるときに、我々は表向きは平静を装うことができたとしても内心穏やかではいられません。しかもそういう私どもが平気で人の死を願うんです。あの人いなければいいのに、あの人さえいなければ自分はもっと幸せになれるのにというような思いを一度も抱かずに生きることができる人というのはおそらく一人もいないだろうと思います。そういう実に恐ろしい心の闇の部分を私どもは大抵誰にも知られないように隠しますから、いつの間にか自分でも自分にはそんな暗い思いはないと思い込みさえしますけれども、実は私どもは随分身近なものに対してもそういう思いを抱くことがいくらでもあるだろうと思います。しかもそういう私どもの前に神ご自身であられるお方が現れたときに、人々はこれは邪魔だとこぞってこれを亡き者としようとしたのであります。しかもそのことを誰よりも敏感な心で苦しまれたお方が私どもの神として我々の前に現れたということ、そのこと自体が天地がひっくり返るほどの出来事だと思うのです。かつてこの教会の牧師であった加藤恒明先生が昨年の4月にもここに立って説教してくださったときに、こういう話をなさいました。加藤先生が若い頃に信仰において迷いに迷って、ついに幼い頃から通い続けた教会から離れてしまった。けれどもふとした偶然で竹森正一牧師のおられる吉祥寺教会というところに行き着いて、でそこで竹森牧師の説教を聞き続けて、加藤先生が衝撃的な思いで聞き取った言葉が、神と我々は不具大天の敵であったというのです。神と我々とは不具大天の敵であった。神と自分とは共に天をいただくことができない、自分が死ぬかお前が死ぬかと。だからこそ神の御子イエスは殺されたっていうんです。しかも同時に主イエスは神の敵として殺された、神に捨てられて殺された、そう聖書は言うんです。けれどもこれは皆さんもお気づきの通り、必ずしも簡単なことではありません。今日はこの後定例の教会総会を開きます。これからの伝道計画について語り合います。当たり前のことですが、私どもがここで一生懸命語り合って計画をすることは、どうやってイエスを殺そうかという計画ではありません。そうではなくて、殺された主イエスのことをどうやって伝えるかという、そういう計画なんです。十字架につけられたイエス様をどうやって伝えるか、そのために教会は生きています。まだ神を信じていない、まだ洗礼を受けようとはしない人たちに一生懸命伝えるんです。しかし一体何を伝えるんでしょうか。 あなたもイエス様を殺したいと願っていますね。けれども神はあなた方が殺したイエスを死者の中から復活させられたのだ。しかも神様の方からあなたと和解したいとおっしゃるんだから、このまま黙ってるわけにはいかないでしょ。神様と一緒に生きていこうと。しかしこれは誰がどう考えても謎すぎる話です。ある人が何気ない会話の中でですけれども、こういうことを言いました。イエス様を伝えるって本当に難しい。そして我々が一番伝道に難しさを覚えるのは、全く神を知らない人に伝えるのが難しいというよりも、むしろ宗教心もあり、慈しみの心を持ち、真面目に生きている、そういう人にキリストの救いを伝えるというのが実は一番難しいと。そこでこういうことを言われた。職場の人にもイエス様を伝えたいと思うけれども、そして職場の人たちは自分が教会に行ってるっていうことを結構知っているけれども、誰も教会には来てくれない。ところが最近ある人が自分に声をかけてくれて、なんとかさん、お祈りっていいもんだねと。最近自分も毎晩祈るようになった。そうしたら自分が変わってきたと思う。前よりも自分が良くなってきた気がする。良くなったってよく分かりませんけれども、例えば前よりも優しくなったとか、平安が与えられたとか、きっとそういうことでしょう。でもイエス様を信じるってそういうことじゃないんですよね。それを分かってもらうのは実は本当に難しい。そう言われるんです。確かにそうだと思いました。神はいると信じると、その神様に毎晩祈ると、そうすると自分も変わる、変えられる、そういう宗教心を持っている日本人というのは案外我々が考える以上にたくさんいると思います。けれどもそういう宗教の中にキリストの十字架が入り込む余地はないんです。神の敵である我々が神と和解しなければならないなんてことはちっとも考えようとはしない。主イエスの十字架を必要としない宗教、神との和解を必要としないような宗教、誰もがそういう宗教に憧れるところがあるんです。誰だって自分は変えたい、自分を変えたい、優しくなれたい、平安を与えられたい、いろんなことを思うんです。けれどもそういう我々のただ中に主の十字架が立てられたっていうのは一体どういうことなんだろうか。その主の十字架を伝えるためにマタイによる福音書はその受難物語の最初のところに主の頭に香油を注いだ一人の女の姿を描きました。この女は一体何をしたんだろうか。私の葬りの準備をしてくれたのだと。主ご自身が言われる通り、それは主の十字架の備えとなるものでした。けれどもこの女のしたことは誰の理解を得ることもできませんでした。なぜこんな無駄遣いをするのか。高く売って貧しい人々に施すことができたのに。でこの弟子たちの批判は反論の余地のない、まさに正論でした。けれどもその正論の中に主の苦しみに対する思いはなかったのであります。でここで憤慨した弟子たちというのは考えてみれば大変立派な人たちであったと思うのです。重い皮膚病の人シモンの家に共に宿っていたのです。 もしもこのシモンという人がすでに癒されていたとしても、避ける人は多かったと思います。ああ、あの家は汚れている。まだ何か病原菌があるに違いない。まして一緒に食事をするなんて、そう簡単には決断できることではなかったと思います。けれどもこの弟子たちは何年か主イエスと過ごした後に、そうだ我々もイエス様に倣って愛の心に生きなきゃいかんと、我々も重い皮膚病の人と一緒に食事をしなければいかんと、差別を乗り越えていく勇気を与えられてきたのかもしれません。むしろ今は我々もついにこういう病気の人と一緒に食事ができるようにまでなった、そういう愛の人になったのだと誇るような思いさえあったかもしれません。だからこそ自分たちには到底手の届かないような高価な香油が無駄遣いされたと思い込んだときに、なんだこの無駄遣いは、貧しい人に施すべきではないかと、当然のようにそのように憤慨したのであります。けれどももう一度申します、そこには何のためにこのお方がこの後苦しみをお受けになるか、その十字架の意味を思う思いはなかったのであります。だからこそ主イエスはこの女性をかばってくださいました。なぜこの人を困らせるのか、私に良いことをしてくれたのだ、この人は私を葬る準備をしてくれたのだ、その意味がわかるか。でもちろん主イエスはここで貧しい人のことなんかほっとけと、そんなことをおっしゃったわけではありません。11節で、貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではないと、そう言われました。いつでもあなた方が望めばいつもできるように、貧しい人を助ければいいじゃないか。けれども貧しい人はいつも一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。私があなた方と一緒にいるのは今日までだ、明日までだ、明後日までなんだ。それがどうしてかわかるか。あなたのために私は死ぬんだ。そのために私が今ここにいるのがわからないかと、そう言われるのであります。むしろこう言ってもよいと思います。この女が高価な香油を主イエスの頭に注いだとき、この女は貧しい人への施しは一休みして主イエスを愛する方を優先したんだろうか、決してそんなことではないと思います。もしそう理解するとしたら、それはとんでもない誤解であると思います。この女はまさにこの時貧しい人のために仕えていたのです。主イエスご自身が誰よりも貧しくなっておられたからです。誰よりも惨めな方法で死のうとしておられたからです。しかもその苦しみは本当はこの私のための苦しみであったのだと気づいたときに、私どもの立つべき場所もまた新しく定まるはずだと思うのです。私どもが捧げるべきもの、私どもが立つべき場所、それもまた新しく定まるはずなのです。一人の名もなき女性が主イエスに精一杯の捧げ物をしたという話であります。これを献身と呼ぶことも許されるでしょう。私ども一人一人にもまた新しい献身が求められていると思います。一人一人捧げうるものはそれぞれ違っているに違いありません。けれども何度も申しておりますように、私どもがここで本当に心を打たれなければならないことは、 この女の捧げた香油がどんなに高価だったかなどという話ではないはずです。このような名もなき女の捧げ物を喜んでくださった主イエスの姿に、私どもは何度でも驚かなければならないと思うのです。このような一人の女性に慰められなければならないほどに、小さく深く身をかがめてくださった主のお姿に心打たれないわけにはいかないと思うのです。この主の苦しみは私のための苦しみ、そのことが分かったら、私どももこの女のように精一杯のものを主にお捧げするほかないのであります。そのような私どもの技によって主の栄光が表されるというのは、考えてみれば本当に驚くべきことであると思うのです。お祈りをいたします。